いつものようにこの時間、神戸新聞北摂総局から総局長井上さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
ようこそお越しくださいました。この時間にはこの1週間の記事の中からピックアップしてお話をいただきますが、その前にいつもこう外からお見えですので、ちょっとこうあの気温とか、はい、この季節の移ろいなども、ね、お話しいただいてますが、はい、今日はこの12月にしてはちょっと過ごしやすい。
そうですね、あの週末も割とです、ね、うん、天気良かったんで
そうですね、
風も少なくて、
はい、
今日は朝は冷えました。本当に
冷えましたね。どうしようかと思いました。そうですね、
あのやはりあの昼頃になってで、はい、もう太陽が本当にポカポカ照ってくると風も少ないし、
今日は風もないわけですね。はい、
普通に歩いてて気持ちいいぐらいの、ね
ね、
天気です。
今週はこのようなお天気がしばらく、ね、続くような感じもしますけども、はい、さあそれではそんな過ごしやすい1週間の中の始まり、月曜日、この時間は、1週間の先週1週間の記事の中からのピックアップで、今日は、12月4日の金曜日、阪急バス市内2路線廃止へというこの記事をピックアップしてご紹介をいただくということで、いつものようにこう最初の部分に出ていますリード部分という、はい、ここをじゃあ私の方から紹介していきます。阪急バスが来年の4月、宝塚市北部と三田市を結ぶ2路線のうち2つの路線ですね、三田市行きのすべてを廃止する検討を進めていることが3日関係者への取材で分かりました。茂原、高平地区などを走る、合計およそ10キロの区間で16カ所に停留所があります。人口減による乗客の減少が止まらず、コロナ禍もあり決断をしたということです。市内での大規模なバス路線廃止、過去数十年で初めてと見られるということですが、やっぱりこれコロナの関係もあるんですね。
まあ、あの影響はあの少なからずあると思いますね。
じゃあご紹介ください。
は
い、
私もあまりこう阪急バスがですね、北部のあたりを走っていることがあまり目にしたこともなくて、あまりわからない、知らなかったんですけれども、はい、実際あの2路線があるということでですね、あの一つがあの西谷のあたり、
はい、
からずっとあの千狩のところを通って、
はいはい、
そのままあの柏田のあたりからずっと茂原のところへ来て、はい、そこの交差点から上野大中学のところをあの曲がって中央病院の前を通って、
はい、あ、はい、
三田駅の、 あの北側に出てくるバスなんですね。
ああ、そうなんですね。はい、今ご紹介いただいたら、あの日頃そこを通ってらっしゃる方にはもうおなじみのバス
だと思います。はい。
ね、
まあ、あの茂原のあたりまでは割と利用したされた方も多いかもしれません ね、
ね、
あの地元の方なんかでした
です
ね。はい、あともう一つがあの上サソリといって宝塚の最北部ですね。
あ、
そこからちょっと、はい、峠を一つ越えて長谷川に、
あ、
あの出る、
はい、の方に、
その路線でですね、阪急バスは宝塚 市内の区間は一応まだずっと維持するんですけれども、はい、三田市内 の区間はそのおよそ10キロですね、はもう来春でちょっと廃止ということを本当に検討しているということになります。
記事の中でも見ましたけど、平日1往復、土日祝日が2往復となると、はい、まあなかなかあの、
そうですね、
利用ね、
恥ずかのはそんな感じですんで ね、
あのじゃあ出会った時に乗ろうということではなくても、はい、計画してこの時間に利用されて、ごく一部の方に、
はい、だと思います。
あの利用されていた、はい、ということですね。はい、
それで長い方の区間ですね、
あ、はい、最初にご紹介いただいた、
あの通ってあの、はい、からあの白原を通って三田駅の 北に出てくる、はい、そこのバスは、まあ、あの平日はあの午前3往復ありましてです、ね、
はい、
新規バスも1往復午後に運行しておりまして
、
で新規バスの方はとりあえず今のまま運行していくということで、うん、
はい、
なんとかあの市なんかの方はですね、あの、うん、新規あの阪急バスが撤退するならちょっと新規バスの方にちょっと増便の方をちょっと要請してるんですが、はい、なかなかその元のね、あの状況までに回復するかっていうのはまだなかなか不透明なところが多くてですね。
ああ、そうなんですね。はい、でも地区にお住まいの方々っていうのはこれを当てにしてらっしゃったので、
はい、
まあ、ある意味ちょっとお困りなのは事実でしょうね。
はい、と言われる方も多いと思います。
そうですね、
ただあの去年の秋にもいろいろ問題、選挙バスがちょっと減便の時に問題になって、
そうそうそうでしたね、
直接あの通学に使われているというのはケースはないと言われていますね。
そうですか、はい、今回の場合は、
はい
は
い、だからやはりあの車がない方があの 買い物だとか、例えば病院へ行く通院だとか、はい、そういうふうに使われているケースが多いんじゃないかなと思われます。
うーん、でも昔は結構行き来して出したんでしょうね。
はい、もう戦前からですね、こういう、西谷自動車という形で運行、始まって、
そうなんですね。
ね、三田の方まで延伸されて、
はい、
その間ずっと結んできてですね、その運行も先阪急バスに、戦後になって、
はい、
最近だ、まあ、20年ほど前になって変わってましてですね、阪急田園バスというような形でですね、ずっと続けてられていたわけなんですが、はい、ただ今バス、先ほどおっしゃってましたようにコロナの関係でですね、全体的に人の往来が少なくなってきて、
そうですね、はい、はい、気をつけようということで、はい、はい、
それとあとやはり人口減というのはだんだん進んでくる、はい、そして車がマイカーを使ったりするのが便利だと思っている方はそっちを使おうというような形でですね、だんだん利用者が減ってくるということで、去年ぐらいまではまだそれを他の路線の分だなんかでカバーしてた分もあるかもしれませんが、まあ、コロナとかですね、そういう関係がありましたら全体的に減ってくるきますので、やはり一番少ないところにしわ寄せが行くのかなというような感じ。あとやはり全体的に運転手が不足しているというようなことも、
そうなんですね、
一度自動バス運転バスの時にもこういうことを話したと思うんですが、そういうことも影響しているようですね。
そうですか。まあ、人口減という全体を見た時の、はい、いずれはというお話がきっとね、はい、検討されてたと思いますが、はい、このコロナ禍で一気に早まったのかもしれないですね。
はいはい、コロナのが流行する前も阪急バス、私宝塚でよく利用しているんですが、宝塚の駅から有馬の方面へ行くバスもかなり少なくなったりですね。
そうなんですね。
大阪空港へ行くバスも結構便数がもう限られて朝晩だけになっちゃうとかですね、そういうふうなかなり影響が出てきましたので、やっぱりこのコロナの影響も少なからずあって最終的に判断されたんじゃないかなと思います。
そうなんですね。はい、大体10キロぐらいのところを走ってくださってたバスということですね。はいはい、じゃあ最後に総局長の目線お願いいたします。
は
い、ま
あ、これは本当に事業者側もやっぱりある程度、まあ、補助も、もらってますけれども、やっぱり利益を出さなきゃいけないというふうなところもありますので、なかなか仕方ない、廃止なんてとんでもないとはなかなか言えない話でですね、で利用者の側もですね、やはり公共交通機関にどうしても頼らなきゃいけない人もまだいると思うので、そういった方はやはりその地域でですね、何かもうこの時間、何曜日のこの時間は絶対まとまっていくというのはね、ここへ行きますと、はい、なんかそういうね、買い物はもう何曜日にしましょうとかですね、
はい、
絶対にこの、日本でみんな乗りますということはですね、なかなか路線維持と言われながら、維持が決まったりすると、結局あまり乗らないというケースもありますので、もうみんなこの時間は利用するというような形で、なんか指名者合わせて、なんかそういう送り迎えのバスをなんか通してもらうとかですね、そういうふうにちょっと意識を本当に住民の方も変えていかないと、もうどうしようもないような時代に来てるかもしれませんね。
そうですね。それとここまで大きなバスでなくても、はい、いいかもしれないな。
はい、もう都心でも結構小型のマイクロバスというのが、
ね、
はい、利用者の少ない地域を比較的安価な値段で運行されているケースもありますので、
ね、そうですね、はい、何らかのまた工夫が困ったところから知恵を出し合って、はい、ということに変わっていくかもしれません、
ね、ガラガラのバスが走っているのはちょっとね、なかなか大変なので、
ね、
やはりみんなこのバスには乗りますよというのは、そういうの
は、はい、
示し合わせみたいなことをして、ね、バスをルートを残していくというのも一つの考え方じゃないかなと思います ね、
なんかお互いにこう LINE じゃないですけど、はい、AI みたいなのも、ね、考えがあるかもしれませんね、はい、どうもありがとうございました。はい、また次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お話をいただきましたのは神戸新聞北西総局総局長井上さんでした。